今日はまず最初に皮膚の構造と役割、ここからおさらいをしておきたいと思うんですが、よろしくお願いいたします。
はい、皮膚というのはですね、人体で最大の面積、あとは重量を有する臓器になります。人体を外界から守っているようなさまざまな働きがあることが知られております。で、皮膚の構造としてはですね、大きく表皮、真皮、皮下組織のこの3つの層と、あとは汗腺です、汗の腺とか、あとは毛包、油の腺、脂腺などの皮膚の付属器と一緒になって作られております。で、まず皮膚の最も浅いところの表皮という部位の構造についてはですね、表面から角層、下流層、有棘層、基底層というこの4つの層からできています。で、この表皮というところを構成している細胞は 95% が角化細胞、ケラチノサイトという細胞からなってまして、で、残りの 5% が色素細胞、これメラノサイトとも呼ばれますけども、あとはランゲルハンス細胞などの細胞が混ざってできているような形になります。
薄い膜の中に相当なこの層ができているということですよね。
そうですね、で、やっぱり表皮の最も大事な役割というのは、やっぱり異物の侵入ですね、紫外線などの、バリアということになるんですけども、この表皮の中の、色素細胞とかですね、ランゲルハンス細胞というのは、それぞれ、色素を産生して紫外線を防いだり、ランゲルハンス細胞に関しては免疫に関与したりして、人体を、外界から守るような構造というのを持っていることになります。
住宅でいうことの外壁に当たるんじゃないかとこうイメージしましたけれども、
はい、
本当に私たちを守ってくれる最初の膜になるということですよね。はい、
ただやっぱり表皮というのは非常に浅いので、その中に真皮ですね、あとは皮下組織というところも含めて、やっぱり皮膚というのは成り立ってます。
はい、
で、まず真皮というところに関しては、大部分がコラーゲンとかってよくお聞きになると思いますけど、この抗原繊維というものが主成分になってますので、それがこう網目状にですね、広がってまして、その表皮というのをまず支えています。で、その間に弾性繊維、エラスチンというものがこう加わることで、肌にこう弾力を与えていることになります。で、その網目の中にヒアルロン酸とかってお聞きになること、これもあるかと思いますけれども、そういうキシスというものがこう水分をこう含んでいて、それを満たすことで、こう潤いだとかそういうものを与えているということになります。
実は皮膚がんの種類というのは相当数だそうですね。
そうですね、やっぱり皮膚がんというのは、代表的なものもあるんですけども、細かい分類まで含めると数え切れないぐらいですね、何十というものが、あることが知られて入ります。はい、
では今日はその中から先生に選んでいただいて、いくつか皮膚がんの種類、特徴について教えていただきたいと思います。
はい、まずはですね、頻度の高いものから説明したいと思います。最も日本人で多いと言われているのが基底細胞がんというがんになります。で、このがんは高齢者の顔面、特にこう鼻などのですね、成虫に多いと言われています。で、これ日本人の場合だと黒色調ですね、黒い色を呈することが多いので、ほくろとこう似たような見た目になることもありますけども、正常の陽性のほくろと違うのは、こう潰瘍化っていって、こう血が出てきたりとかですね、することがまずあるというのがちょっと違うところになります。で、この病気ですね、生命予後というのは比較的良好なんですね。いわゆるその転移というのを起こさないということが知られていますので、まずこの病気になることで命を落とすということはほとんどないと言われています。で、ただですね、この病気非常に局所の破壊性というのが強いですので、急激に大きくなったりですね、深いところ、例えば骨だとかそういうところまで浸潤してしまう恐れがあるので、やっぱり治療が必要にはなってきます。で、原因としてはですね、どうしてもやっぱり頭とか顔に多いですので、紫外線が原因に、なっているんじゃないかというふうに言われていますね。
この基底細胞がんですと、分かった時点で、取ってしまうということになるんでしょうか。
そうですね、やっぱり顔面にできますので、できるだけ早い あの段階、小さいうちに取ってしまうということが一番治療法としてはいいのかなと思っています。
その他代表的なところではいかがでしょうか。
はい、次に多いのが有棘細胞がんという、がんになります。これはですね、あの先ほど話した表皮を構成しているあの角化細胞ですね、ケラチノサイトというあの細胞が、まあ、がん化した悪性化したものになります。で、この病気も基底細胞がん同様に、まあ、ご高齢の方、高齢者の方の顔面、あとはまあ手肺などですね、日光の当たる場所に生じることが多いと言われています。で、先ほどの基底細胞がんというのがこう黒い色ですね、黒色を呈することが多かったんですけども、この有棘細胞がんというのは黄色ですね、赤色になることが特徴で、こう大きいこう結節ですね、あのカリフラワーみたいにこう装飾してくるようなあの形を呈したり、あとはこう潰瘍ですね、皮膚がこう掘れたような形になったり、あとは特徴としては匂いですね、もう結構あの強く出ることが、あると言われていますね。
これはもうあのできた時点で比較的分かりやすいということですよね。
そうですね、この病気がもういわゆる有棘細胞がんという状態になれば ある程度見て分かるんですけども、やっぱりこの病気というのは最初からできるというよりはいろいろやっぱ原因ですねがもともとあってがんに移行するということが知られてますので、まあ、表皮内がんという、まあ、早期のがんですね、まあ、日光角化症とか膀胱病とかいう、まあ、表皮内がんの段階だとなかなか見分けがつかないこともありますし、まあ、あとは紫外線以外でも熱傷斑痕ですね、もう何十年も前にやけどしたその傷跡からがんができる、あとはヒト乳頭腫ウイルスという HPV というウイルスが関連して時間をかけて腫瘍が出てくるということもあって、非常にいろんな原因で出てくることがあると言われています。
さあその他いかがでしょう。
で、今少し名前が出た表皮内がんというものについて少しお話をしたいと思います。
はい、
でまずその有棘細胞がんの、まあ、前がん病変といわれる表皮内がんのうち、まあ、日光角化症という病気があります。でこの病気はやっぱり露光部ですね、やっぱご高齢の方、顔面、手などに後発しまして多発する、何個も出てくるという特徴があります。この状態だとなかなか見た目だけでは判断がつかなくて、まあ、症状もないんですね。こう皮膚のこうガサガサしたようなこう赤色の発疹だったり、皮核といってこう角みたいにですね、こう盛り上がってきたりとかしてくることがあります。でもう一つですね、表皮内がんとしては膀胱病という病気があります。なかなかお名前聞いてもこれがまあ皮膚がんの一種だということをイメージできること少ないかもしれないんですけども、この病気はですね、日光角化症と異なっていろんな場所に出てくるんです。で、まあ、この病気の特徴としてはですね、まあ、その紫外線以外にも先ほども少し出ましたけども、ヒト乳頭腫ウイルス HPV というウイルスが原因になったり、あとは土地によってはですね、多発することもあるんですね。で次にですね、パジェット病という、これも聞き慣れない病気だと思うんですけども、皮膚がんの一つがあります。でこのパジェット病というのはアポクリン汗腺という、ね、汗の腺の、一つが由来する、表皮内がんというふうに言われています。でこのパジェット病というのが2種類ありまして、一つは乳房パジェット病、もう一つは乳房外パジェット病という2種類種類があることが知られています。で、まあ、パジェット病というのは表皮内がんですね。表皮内がんというのはその時点では転移を起こすことはないんですけども、さっき話した神秘というところまで降りてくると血行性ですね、リンパ構成に転移を起こす可能性が非常に高いというふうに言われています。
市販薬が溢れてますから、それぞれ個人的にね購入して、うん、薬をつけている方もいらっしゃるでしょうね。
そうですね、もうお薬もいろんな種類がありますので、なかなかお時間ない方とかだとやっぱり市販薬、特にこう皮膚科の外用薬というのは非常に多く出てますので、まあ、悪いことではないんですけども、やっぱりなんか治らないなという時、気になる時はやっぱり皮膚科を受診していただいた方がいいと思っています。
はい、 ここまでの代表的な治療方法となりますとどういったものが挙げられますか？
全てではないんですけども、皮膚がんの、治療の基本はやっぱり手術ですね。取ってしまうということが一番推奨されています。で、取ったところをじゃあどうして治すかというと、一つはこう単純に縫ってしまうですね、縫合という方法、あとは皮膚を植えるですね、自分の、体の別の部位の皮膚を持ってきて植えてしまう、皮膚をずらす皮弁という方法が再建として行われています。それ以外に代表的な薬としては日光角化症で使われているイミキモドという免疫を調整するお薬っていうのも使われていますので、やっぱご高齢の患者さんが多いですから、なかなか手術が難しい場合だとか部位的にですね手術が難しい場合っていうのは、こういう塗り薬だったり、あとは放射線ですね、あとは抗がん剤なども使うことありますけども、やっぱり手術と比べるとどうしても根治性は落ちてしまうというふうに言われています。
なるほど、早期発見すればするほどその傷も浅くて済むということは先生言えるんでしょうか？
そうですね、皮膚がんかなり種類が多いですので、ゆっくり進むもの、急激に進むもの、いろいろありますけども、やっぱりもうどの病気でも言えることはやっぱ早い段階ですね、まず皮膚科の専門医に見せていただくというのが一番大事になると思います。
美の力、
先生後半悪性黒色腫メラノーマについて詳しく伺っていきたいと思うんですが、これをちょっと一つ取り分けた理由というとそれだけ多いんでしょうか？
そうですね、メラノーマの頻度としてはですね、先ほどお話しした基底細胞がん、有極細胞がんと比べると少ないですね、頻度としては多くはないんですけども、やっぱりこの病気はですね非常にリンパ構成血構成に転移する恐れがあると言われていまして、皮膚がんの中でも比較的予後が悪いということで別に理解していただくために分けさせていただきました。
なるほど、注意が必要なメラノーマということでどのような疾患になるんですか？
メラノーマというのは表皮内にある色素細胞ですね、メラノサイトという細胞が、がん化した疾患になります。で、足の裏だったりですね、手のひら、あとは顔面、体、さまざまな皮膚の部位に出ることがあります。中には目だったり口の中ですね、あとはもう内臓を含めてですね、実はいろんな部位、いろんな臓器に出ることが知られています。ただこの病気ですね、白人に多いんですけども、日本人、いわゆる黄色人種とか黒人には比較的少ないということが知られています。で、日本人では特に足底ですね、足の裏に多いのが特徴というふうに言われています。
岩手医大では年間何例かこのメラノーマの方というのはいらっしゃるんですか？
そうですね、週に1人ぐらいは手術で来院されることがあるかなというふうに思っています。
黄色人種多くはないと言いながらも、週に一度ぐらいのペースでは患者さんはいらっしゃるということなんですね。
そうですね、はい、
ほくろですとか、そういったこう出来物との違いというのはあるんですか？
良性のほくろというのはですね、色素性母斑という疾患を指すことが多いです。で、この色素性母斑というのはですね、先天性の色素性母斑と生後に出現する後天性の色素性母斑というものに分けられます。で、良性のほくろがこのメラノーマに移行するということはごく稀と言われていますが、大型のですね、大きい形の生まれつきある色素性母斑に関してはこのメラノーマというのが効率に出現するということが知られています。またメラノーマと良性のこのほくろの見分け方というのが非常に気になると思うんですけども、メラノーマのこの初期病変ですね、メラノーマの始まりというの特徴というのが ABCD の4つの特徴を持つと言われています。で、まず A はアシンメトリカル、左右不対称ですね。で、 B はボーダーイレグラリティ、境界が不明瞭 で C は、カラーバリアビリティ、色ムラですね。で D は、ディアメーターグレーターザン6ミリメートル、まあ大きさが6ミリ以上ですね。この4つを満たすと、まあ、メラノーマの可能性が高いんじゃないかなというふうに言われています。ただ、まあ、絶対的なものというわけではないんですけども、まあ、一つの目安というふうに言われています。
そうなりますと発症の原因といってもこうつかみかねる部分って先生ありませんか？
そうですね、やっぱりこのメラノーマという病気、先ほど話したようにやっぱ白人に多いんですよ。ただ白人の場合は露光部ですね、日光の当たる場所に多いので、やっぱ紫外線が原因になってるんじゃないかと言われています。ただ日本人の場合は露光部でなくて、まあ、測定だったりに多いので、その場合だと、まあ、外傷ですよね。そういう刺激、外的な刺激が原因になってるんじゃないかなとは言われてますけども、原因はまだはっきりしたものっていうのは分かっていないですね。
先生、この悪性黒色腫メラノーマというのはどのような治療が行われるのでしょうか？
メラノーマの治療というのは主体は外科的な切除、手術を行うことになります。でやっぱり、基本としては、まあ、がんをすべて取り切るということが、原則というふうに考えています。でまた明らかにですね、リンパ節に転移している場合はリンパ節をすべて取るリンパ節郭清という方法を用いるのですけども、まあ、悪性黒色腫のリンパ節の取り扱いに関してはセンチネルリンパ節生検という検査が行われることがあるんですね。でまあ、どういう検査かというと、一番最初にですね、転移するリンパ節というのを同定してですね、そこをまあ検査、まあ、することで、まあ、不要なそのリンパ節を全部取るような、まあ、郭清という手術を避けることが可能になっていて、まあ、縮小手術ということが可能になってきています。ただ、まあ、手術が難しい場合というのは、まあ、薬物治療というのが主体になりますけども、ここ数年で治療が非常に大きく変化してきています。
先生、最新の治療ですとかトピックスなど何かありませんか？
先ほども少し話出ましたけど、免疫チェックポイント阻害薬というのが、はい、まあ、今このメラノーマの治療に関しては最も新しい治療になります。もう30年ぐらいですね、メラノーマの治療っていうのは全然新しいお薬が出なくてですね、まあ、ダカルバジンというお薬がだけだったんですね。それが2014年ですね、ニボルバムというその免疫の治療薬が出ることで非常に治療が変わってきたんですね。で、まあ、そのお薬が出てからもう1年に1つ2つぐらいですね、新しいお薬が出てきまして、中にはある一定のですね、遺伝子上を持つそのがんだけに効くという、まあ、分子標的薬というタイプのお薬、ビーラフ阻害薬というお薬が出てきたり、そのニボルマム以外にも別の免疫治療薬が出てきて、非常に治療が1年レベルでも変わってきてるんですね。これからも、もっと多くの治療薬が出てくる予定になってますし、この新しく出たお薬の、まあ、併用療法なども可能になってくるんじゃないかなというふうに考えています。
はい、今日はもう時間になってしまいましたけれども、副作用のことですとか、その服用の注意ですとか、こういろいろな、まあ、ことも実際あるわけですよね。
そうですね、まあ、お薬自体がですね、まだ出てきて、まあ、2年3年しか経っていないお薬ですので、いろいろ副作用ですね、まだわからないこともいっぱいあります。でいつ出るかわからない、どこに出るかわからないというのがこういう、まあ、免疫治療薬の特徴になりますので、患者さんご自身もですね、どういう副作用があるかというのをやっぱある程度理解しないといけませんし、まあ、私たち、まあ、治療する側の医師もそういうことをやっぱり理解していかなきゃいけないし、まあ、こういう
飛びつくだけではなく、うん、こう慎重に、
そうですね、もう、適用に関してもまず最初は、まあ、黒色腫が日本だと適用を通りましたけども、まあ、その後肺がんだったりとか、まあ、いろんなこうがん種に適用が増えてますので、まあ、使う病院も増えますし、その分やっぱり患者さんも増える。そうなると、まあ、副作用の対策なども、今後重要になってくるんじゃないかなというふうに考えています。
今回は皮膚がんと紫外線の前編ということで大西先生にお話を伺ってまいりましたが、さあ先生、今日のまとめのお話をお願いします。
はい、皮膚がんというのは今後ですね、高齢化社会が進む中で必ず多くなってくるがんだと思っています。で、皮膚がんに関しては早期発見早期治療ということで治癒が望めるがんだと考えています。ただ、さまざまな種類があってさまざまな臨床像を呈することからどうしても受診が遅れてしまうというケースもありますので、気になる皮膚のできものがあった場合ですね、ぜひ皮膚科の専門医を受診して一度診察を受けていただくことをお勧めしたいと思っています。
さあ、今日の命からいかがでしたか。高齢化社会が進む中で皮膚がんは増加傾向です。この皮膚がん、早期発見早期治療をすることで治癒が望めるということでしたね。少しでも体に異変を感じた方はぜひ皮膚科の専門医を訪ねてみてください。さて、この番組命からでは皆さんからのメッセージを募集しています。番組の感想や取り上げてほしいテーマなどお気軽にお寄せください。おはがきの方は郵便番号 020-8512、 ファックスは 019-604-3122、 FM 岩手いの力までどうぞ。また FM 岩手のホームページ番組情報の中にいの力のサイトもありますので、どうぞそちらからもお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしています。感想意見などをお寄せいただいた方には岩手医科大学オリジナルグッズをプレゼントいたします。どしどしご応募ください。来週も引き続き皮膚がんと紫外線についてと題しまして、皮膚科学講座特任講師の大西正澄先生にお話を伺います。どうぞ聞いてください。
命から、この番組は岩手医科大学医師会の提供でお送りしました。